生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。
はい、MC の金沢秀明こと秋です。
アシスタントを務めます山崎愛子です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、この回ではカタリン・カルゴ先生のね、ちょっと一つのエピソードが終わったっていうところで、ちょっとこうザクバランに話そうかな。
ザクバランに、はい、っていうところでですね、はい、そうですね。
どうでした？一つの、まあ、物語というか、壮大な彼女の。
そうですね、まだご健在だし、まだまだ活躍していらっしゃる、ね、はい、先生なんですけれども、ですね、僕が調べてってというか、まあ、その自伝なんかを読んだりとかしてですね、思ったのが、まず、先生が子供時代とか若い時代に過ごしたハンガリーですね。これは、なんていうんですかね、本当社会主義世界ってこうだったんだっていうのが、まあ、今もまだね、北朝鮮にはそういう世界がまざまざとあるわけですけれども、
はい、
衝撃的っていうんですかね。
そうですね、やっぱその当時の世界情勢も あんまりいいとは言えない現状で。
そうですね、なかなかそのまあ人間の尊厳とかっていうのは、はい、そういう、なんていうんですかね、土壌があって、お互いを理解し合えるというか、そういう余裕があって、はい、そういう土壌があってこそ、できることなんだなっていう、人権とかも、まあ、権力者が、そんなものが認めないっていうふうになったらですね、
はい。
いとも簡単に、たくさんの人が死ぬような状態になるわけなので、まあ、殺されてしまうような状態になるわけなので、まあそのあたりは本当に、なんていうんですかね、まあ僕らが知ってる世界とはまあ全然違ったんだなっていうのがですね、すごい思いましたね。
いや、そうですよね。もうその生活も、なんかまあ割と本にはさらっとでもないですけど、書いてますけど、自分が実際こんな生活するとなったら、絶対できないだろうなっていう。
そうですよね。
家を自分で建てるとか、それこそね、本当に大自然の中でサバイバルに近いような生活からスタートして、よくこう研究者までありつけたなっていうところはすごい思いますね。
そうですね。家作ってましたからね、本当に。
ねえ、お父さんと家作ってましたもんね。
お父さんとね、そんな方が、まあ、逆に言うと、だからこそガッツがあったのかなっていう気もしますけどね。
確かに、どんなところでも生き抜いてやるぞというか、なんかこう、強い生命力というか、やりきる。
やりきる力がね、ありますよね。なんせ、まあ、ね、家畜を飼ったりとか、はい、畑、を持ってたりとかして、
そうです
ね、もちろん、はい。電気も細々としかないような状態の世界ですもんね。
まあ、あとはね、やっぱりその、環境としては戦後のものすごく不安定な国としても、不安定な。
そうですね。
迫害に近い。
そうですね。そういったのも、迫害に近いようなことももちろんあって、お父さんが、政府に睨まれて職業を失っちゃったりとかっていうのもありましたけれども、まあ、なんかそんな、中でもですね、まあ、無事に生き延びてというか、なんていうんですかね、まあ、サバイバルして、ちゃんと、しかも一生懸命勉強をしてですね、大学まで入っていくっていうところがですね、本当素晴らしいなと思いますね。
いや、すごいですね。でしっかりね、そういうのができるような旦那さんも捕まえてというか、見つけて。
そうですね。 ベーラーさんが本当素敵な旦那さんだなっていう。
いやー、すごい。もうここまでこう、ずっとさ、きっとね、そんなに登場するシーンは少なかったけど、かなりの支えがあったんだろうなとはすごい感じます。
そうですね。もう、やっぱり、カタリン先生がですね、職業、まあ、アメリカを追い出されそうになるようなですね、時があって、まあ、なんとか、別の研究室に行ったりとかですね、別の、施設で働き始めるとかっていうような時、家に全然入れないわけですし、あと、まあ、本人自体は、実験が好きだった、研究が好きだったっていうのもあるんでしょうけども、なかなかこう深夜まで実験をしてたりとかしてですね、まあ、そういったことで、お子さんいらっしゃる中で、なかなか子供さんの面倒も見れないっていうところもあったと思うんですけれども、まあ、それを全部旦那さんが支えてくれたわけですよね。まあ、本人も、その女性の研究者はですね、何が必要ですかっていうふうに言われたときに、なぜ、子供の面倒を安く政府なり自治体なりが見てくれることがとにかく重要だっていうですね、語ってらっしゃいますけれども。まあ、そこで、まあ、この当時のアメリカなんかもそうだったんだろうなと思うんですけれども、やっぱり女性はそこでですね、諦める、ざるを得なくなることが多いのかなと。まあそれはもう今に、日本でもよく盛んに言われている問題ですけれども、まあ本当にね、愛子さんもまさにそこを徒手空拳で 頑張って
そうですね。
はい、いろいろ思うところが
思
あった
う
のか
と
な
ころ。
と思って、
はい。
はい。
たくさん。
もし語れるなら
いや、でも本当ね、それはすごい思います。私もだいぶ子供ももちろん旦那さんもだし、家族にも支えられて、今、自分がやりたいと思うことをやれてる現状があるので、やっぱね、そこを否定されたりとか、邪魔されたりとかってなったら、やっぱり、答えちゃいますよね、やりたいこともできないのが。それはや
そう
っ
で
ぱ
す
り、
よね。
許してくれというか、うん。そこはすごい、やっぱり、パートナーというか、そこはすごい大事だなってすごい思います。
あとなんかね、本当に、こういう、本当カタリン先生は、この、もう、ベーラーさんですね、旦那さんあってこその、カタリン先生であれたのかなと思いますし、逆に言うと、まあ、自治体なりがしっかりして、全部を見てくれるような、そういうようなシステムであれば、そういう旦那さんじゃなくてもいいっていうふうにも
あ、
言え
そう
る
な
の
ん
か
です。
なとも思いますよね。
はい。なんかそういう環境だとかね、場所とか、そういう、なんか他の支えがあるだけでも全然変わってくると思うので、片井先生がそれこそなんかの対談で言ってたっていう、そういう施設さえあれば子供を預けることができれば、安心できれば、親はやっぱりどうしてもね、私もやっぱ子供大丈夫かなとか、これしても大丈夫かなとかってやっぱ不安になるときあるので、その不安が取り除けるだけでも、やっぱり集中できるというところは大きいかなと思い
そうですね。
ます。でもそんな、ね、どっちかっていうと、その親子、母と子との時間っていうのは、多分そんなに取れなかったんじゃないかなと思うけど、立派に育ったなっていうのをすごい感じます。
そうですね。すごいですよね。なんせ金メダル2回取ってますから ね。
そう、すごいな。まあなんか本当に背中で語るじゃないですけど、うん、会えない時間もまあちゃんとやってるっていうのが多分まあお子さんにもちゃんときっと伝わってたんだろうなと思います。
まあ、ちょっと全部は紹介もちろんしきれなかったんですけれども、自伝の
はい。
中では、お子さんとの関わりもなんか結構いろいろと書いてられてですね。で、なんか、娘さんが、楽器やってる時はですね、練習を聞いてあげたりとか、っていうのももちろん、全然関わってないっていうわけではもちろんなくて、一生懸命、彼女なりにですね、どんな、部分で関わったかなと思いますね。で、ただ、カタリン先生は、娘さんに対してですね、非常に厳しかったみたいなんですね。それはやっぱりこう、自分が、なんて言うんでしょうね。 努力家なので、やっぱりそこを求めちゃうのかなと思うんですけれども。で、逆にベーラさんは非常に明るい性格でですね、常に娘さんの、まあ、なんていうんですかね、味方になってくれるっていうんですかね。なんか、一つのその本の中であったエピソードでは、なんか娘さんが学校でなんかいじめられた、なんか先生に何かを言われたかな。それでなんかこんなこと言われちゃったのとかっていうふうに、お父さんに言ってきたときに、なんてひどい先生なんだって言ってですね、お父さんはもう絶対許せないぞって言って、その先生のことを、今度その先生の車見つけたら、お父さんパンクさせてやるからなとかって言って、こう、おどけて、すごい怒ったふりして言ってくれるみたいなんですね。そしたら、まあ、娘さんもですね、なんかこう、パパありがとうとかって言いながら、まあ、それで気が収まるみたいな。
なる
そう
ほ
いうよう
ど。
な、なんか、はい、なんか、まあ、なんか明るくですね、寄り添って、やってくれるみたいなんですね。で、カタリン先生は、私はこれはできないっていうふうに思って、すごいありがたいなって思ってたみ
なる
た
ほ
いで
ど
す
ね。
ね。はい。
やっぱまあね、人ってやっぱりこう、凸凹というか、できるできないもちろんあるので、それがなんかピタッとうまくはまった家族関係だったんだろうなと思う。
そうですね。
まあでも本当研究ってすごい、なんていうのかな、こう、日の目を見ないことが多いものじゃないですか。
そう
こ
で
れが
す
本当に
ね。
成功して薬まで持っていけるのかって本当に何千分の一どころかもっとかもしれないし、
そうですね。
それをまあこうやって一筋こうね、つなげたっていうところはものすごい大きい価値だったと思うんですけど、でもそれ、やっぱり巡る人がやっぱ多いのを見てきた中で なんかすごいなと思いながら、
いや、ほんとすごいですね。めげないですね。
いけないな。この原動力はどこから来るんだろうってずっとこう、なんか思いながら、これを聞いてましたね。
本当にめげないですね。最初のね、アメリカに、まあ、アメリカに渡る前のその、ハンガリーでの最初に勤めた研究所が、製薬企業からの試験打ち切りになって、カタリンは最初の職を失うわけですけれども、そこでもうアメリカに行こうっていうふうに決めて、で、それで、ロバート・スハッドルニク博士ですね、嫌なおじちゃんですけれども、
そうですね。結果的に嫌なおじちゃんになりま
結
した
果
ね。
的に嫌なおじちゃん。まあ最初は本当にすごく良くしてくれたわけですけど、まあ彼は自分の下で働いてくれる、まあ自分を引き上げてくれる部下が欲しかったわけですよね。だからそれが慣れていってしまうかもっていうふうになった時に、まあパニックになって多分いろいろな嫌がらせをしたのかなと思うんですけれども、実はそれも今回のエピソードの中では紹介してないですけど、その後ですね、この博士と再会をしています。カタリン先生がですね、講演をした際にですね、この、ロバート先生がいらっしゃる大学で講演をして、ロバート先生も聞きに来てたそうなんですね。で、その際に、カタリン先生は、書いてたんですけれども、ヌクレオシド類似体の知識のおかげもあったし、まあ、シュードルオリジンにたどり着くっていうところですね。っていうところもあったし、まあ、チャンスをくれた一人、まあ、一人というか、チャンスをくれた先生でもあるわけで、まあ、嫌なこともあったかもしれないけれども、そこは、もう忘れて、まあ、憎み合ってたらいつまでもお互いに憎み合うことになると。まあ、だから、ある時には、 あるところではもうそれは忘れて、いいところだけを見るということで、彼とも、抱き合ってですね、握手をすることができたっていうふうに、書いてましたね。
ああ、じゃあしっかりと和解してってるんですね。よかっ
和解されてます。はい。
た。なるほど。
ただ、自伝の中で、まあ、この事実を書かれてるんでですね、ロバート先生、多分、今、生きづらいと思うんですよね。カタリン先生をいじめたやつだっていうふうなのはあると思うんで、まあ、リベンジはしちゃってるのかなって気がするんですけれども。
なるほどね。
はい。
確かに、まあ、どちらも多分ご健在だと思われるので。
そうですね。
まあね、いろんなことがありながらも、やっぱり、嫉妬とかそういうのもね、ドロドロしたことも多分経験したんだろうけど、なんかの、そんな、あったと思うんですけど。
そう
まあ
で
です も、
ね。もう本当にヒエラルキーの厳しい先生だったわけでなんてね。はい。
でもそこでもしっかりね、ちゃんと研究ができる場所へ場所へと、こう、貪欲にこう、移動を繰り返して、あり続けていくっていうところが、やっぱす
そう
ご
で
い
す
な。
ね。
途中
ここの スハドルニク博士のね、場所を入れなくなって、で、その後、フィラデルフィアから、フィラデルフィアまででしたっけ？非常に長い、
そうでしたね。
遠いところに、
2時間半ぐらいか
働
かっ
きに行くと、もう、ウィークデーはもう朝、月曜日の朝3時に家出て、で、それからもうずっと家帰らずに、金曜日まで帰らずに、寝袋生活をして研究をして、それから、土日家族と過ごしてっていうような生活をですね、ずっと続けてたわけなんで。いや、このガッツっていうかガッツばっかりですね、本当に。
本当ガッツ満開ですよね。いやもう朝3時ってみたいな。
朝3時に起きていくみたいなね、すごいですよね。
すごい。そこまでできないなって思っちゃうんですけどね。そこがやっぱ
まあで
り。
も、学生時代にあれですからね、勉強をしたいがために窓を開けて寒くして寝ないようにしてまで勉強してた先生ですから、
やってましたね。す
3
ご
時
い。
に起きるなんかもうわ
い
けないんじ
や、
ゃないですかね。
待ってないでしょうね、きっとね。そんなところでずっともう、サリン先生がここまで来たっていう、まあ、だからこそ来れたんだと思うんですけどね。
本当に、まあ、とにかく、RNA ですね、メッセンジャー RNA を、なんとかするんだっていうところ、なんとかするというか、メッセンジャー RNA がいろんなことに使えるんだっていうですね、この信念だけは間違いなかったっていうんですかね。
それだけは絶対に曲げずにやってますもんね。もうそ
そう
の。
ですね。もういつかものになると思って。まあ、ちなみにですね、助成金かなんかを応募しようとして、ちょっとすいません。なんでだったのか忘れたんですけど、事務方の人にですね、助けても、まあ、いろいろ書類のやり取りとか何かで助けてもらおうとしたときに、そんな研究がものになるわけないでしょ、みたいな、なんか、なんでそんな仕事をしないといけないんだ、みたいな、なんかちょっと、嫌な感じで当たられたらしいんですね。で、その時に、ちらっとその方の頭を見たら、ハゲてらっしゃったそうなんです。で、私のメッセンジャー RNA の研究は、あなたの髪の毛を生やすこともできますよって言ったらですね、急に態度が変わって、え、そうなのかって言って、
ちょっと変わったんだ。逆に怒る人もいるかなと思っちゃった なるほど。
すごい協力してくれるようになったんです
ああ、そうね。それぐらいみんな必要でしょっていうところも訴えたかったんでしょうね。
そうですね。はい。いや、もちろん、手配薬もね、そのうちカタリン先生作ってくれると思うんですけれど
ね、ほんとね。み
も。
んな待ってる人はたくさんいるはずなので。
待ってる人はいっぱいいますね。僕の周りもいっぱいいますね。
いっぱいいるよね。 でも本当これからのその医療っていうところでは発展性がすごいなっていつも思いながら、まあ、私も医療関係だったのでことさら思うんですけど、ね、癌がやっぱり多い中でその治療薬がどこまでこう発展してきて実用性につながるのかすごい楽しみではありますね。
そうですね。まあ、本当、ありとあらゆるところにですね、このメッセンジャー RNA、をですね、送り込むっていう、この技術はですね、使われていくと思いますので、コロナウイルスだけじゃないぞっていうところはですね、重ねて、言っておきたいところですね。
はい、なんかこれからのその医療っていう意味で言うと、アキさんがこう思い描いてるものってあったりします？なんかこんながんが本当にできない。
そうですね。僕が、まあ、がんができないっていうか、まあ、がんは、克服できるようになるだろうなと思うんですよね。なので、今僕が、それこそ、あと何年っていうのは正直わかんないですけれども、まだ20年かかるかもしれないし、10年で達成できるかわからないですけれども、まあ、がんっていう病気は、まあ、少なくともなくなっていくだろうなと思うんですよね。で、まあ、そうするとですね、人間は、まあ、二人に一人は必ず癌になります。人生でですね。で、三人に一人は癌で亡くなるっていうふうに言われてるんですけれども、その三分の一の確率がなくなるっていうことになって、まあ、さらに寿命は伸びるんだなっていうふうには思うんですよね。で、まあ、僕が思ってるのは、僕らの世代、今、もうすぐ50歳ですけれども、が、もしかすると、最後に死ぬ世代なのかもしれないなって思っています。老化も止まるんじゃないかなと思うんですよね、そのうち。で、アンチエイジングじゃないですけど、今度逆に、若い体に巻き戻すこともできるようになると思うんですね。
もう本当に先の先ですよね、それ。
先の先ですけどね。まあ、とにかく死ぬ原因がまずどんどんどんどん減っていくと思うんですね。で、今、老化っていうことも病気として捉えようっていうような動きがあって、で、まあ、老人の体の中では炎症が起こりまくってるっていうのが分かってますので、こういった炎症をですね、止めるような、いろいろな、それこそメッセンジャー RNA かもしれないですし、まあ、いろいろな技術が出てくると思うので、そうなったときに、そしたら老化も止まるよねっていうふうになると、まあ、事故以外で死ぬっていうことがなくなる世界が来るような気がするんですよね。まあ、そうなったらどうなるんだろうっては思うんですけれども、まあ、当然、まあ、僕自身は死ぬの怖いので、そういうのが早く来てほしいとは思うんですけども。
なるほど。なんかね、まあ、もともと私も前いた会社がその認知症に関して、まあ、結構力入れてた会社ってこともあるんですけど、結局、認知症ができる理由っていうのが、病気を克服したからだったと私思ってるんです。延
ああ、
命
なるほど。
できることによって、本来ならもうその年には亡くなっててただろう、個体が生き続けるがために、まあ、脳がするというのか。っていう意味で、その認知症が出てきて、今やもう社会問題になってる現状になってきて、で、今はどんどんまあね、そこら辺はもう各社、製薬会社も認知症に対しては結構視点を向けつつあって、新しい薬が開発されているところなので、なんか段階的に臓器は治せるようになりました。がん克服できるようになりました。じゃあ今度は脳になっていくと思うんですよね、脳。まあ、だから脳の老化というのか、どうやってこう直すか分からないですけど、まあ、それができて、で最終的にはその結局体の筋肉とかの老化は自分でやっぱ鍛えなきゃいけないところがあって そこが緩むと多分例えば分かりやすいことで言うと腸の動きが鈍くなることによってやっぱり便秘っていうところで言うともういろんなものが緩くなっていくんですよね。胃が締まりきらないから逆食になってとか、なんかそういう、まあ、血圧上がって血管もろくなってって、それをどこまでその病気っていうか細胞レベルは治せても、この個体を維持するための、なんていうのかな、筋肉的な要素はどういうふうに、
そうですね。僕はだからそ
個
こが
人で
巻
する
き、
しかないかなっていう。
うん。 なんかいろいろな死ぬ原因がなくなっても老化はなくならないよねっていうところが、体がその巻き戻せるようになるんじゃないかなって僕は思ってるので、若返らせることができるようになるんじゃないかなと思ってるので、まあ実際そういう、どっかの IT 企業かなんかが、プロジェクトとして、アンチエイジング成功したらなんか、1000万ドルとかなんかよくわかんないですけど、そういうようなやってるんですよね。コンペティションをやってるんで。なので、まあ、近い将来、これは実現するんじゃないかなって思ってて、そうなると、老人特有、まあ、だから老化することによって起こるボケとか、まあ、逆流性とか、そういったことも、おのずともなくなるのかなっていう気がするんですよね。
巻き戻しか。
まあ、あともう一つはもう本当に完全に体を機械に入れ替えちゃうサイボーグ化みたいな話もありますし、まあ、例えば、脳って、まあ、右脳と左脳があって、で、それで片方の脳が事故とかで亡くなってしまった人でも別に普通に生活ができるっていうのがあるんですけれども、例えば、言語野が、なくなってしまったら、別の部分に言語野ができて喋れるようになったりとかするんですよね。
すごいな。
で、ということは、ある程度置き換えができるっていうふうに考えると、人為的に、脳にチップを埋め込んで、そっちに回線をつないでやって、コピーをしてやるっていうことができると思うんですよ。
おお。
で、それで、老化した脳を取り除いても、それは、人間として認識は変わらないと思うんですね、おそらく。
もうクローンのも吹く世界だ。チップを入れ替えるってことですよね。肉 体
そうで
を
すね。
脱ぎ捨て
もう、
て。
脳ではなくても、電子
はい。
チップにして、まあ、電子チップなのか何なのか分かんないですけど、まあ、そういったものに置き換えてしまうっていうような形で、代替ができるとなると、まあ、事故と非事故が、どう、僕個人としてどう認識しているのかっていうのはよくわかんないですけれども、まあ、多分、入れ替えれるんですよね、おそらく。そしたら、もう、病気になったら何かに変えちゃえばいいじゃんみたいな世界が来る気もしますね。なんか、ちょっと怖い未来かもしれないですけど。
確かにちょっと怖い。まあね、そういうのは見越して多分そういう映画ができてるんだろうし、まあそういう あるだろうなと思いながら。
まあ、なんかよく SF は、まあ、人間の想像の先にあるものなので、あれは SF で描かれてる世界っていうのは実現可能だっていうよく言われてて、実際に9年前ぐらいに売られたですね、小説とか月旅行とかですね、そういう小説とかはもう全部実現してますんで、
そうですね。
まあ今描かれてる SF の世界も、後実現するだろうなって思うんですけど。
すごいな。生きてるうちに見れるかどうかわかんないけど。
わかんないですけどね。
いろいろ空変わりますよね。いろんなものがね。
思いますね。
はい。
まあ、
すいません。
なんか。
香取先生がだいぶ飛びましたけど。でも
だい
なん
ぶ
か、
飛んじゃいましたね。
医療って本当、なんていうのかな。生命科学というかもう、本当に人類の歴史じゃないですが。
そうですね。まあ、そういう、なんかすごい変革する時代の、なんか、一番端っこ、ギリギリのところが今なのかなって気はすごいしますね。
確かに。なんかね、またちょっと近い将来で、それこそブレイクスルーと言われるような人類のこう大革命みたいなのが 起きるかも
そう
し
です
れ
ね。も
ない。
う、全体的ななんか、もうすごいブレーキスルーが起こるかもしれないなっては思います。
ね、お楽しみにしながら。
や、僕たちの子供の世代は、なんか本当に、普通にずっと生きる世代になるんじゃないかなっていうのは思っちゃいますね。
そうですね。 や、すごい世界だな。チャット GPT もなんかね、もう人になり変わるんじゃないかぐらいの 勢いですもんね。
すごいですね、AI。もう、今年のノーベル賞は、本当 AI 祭りでしたもんね。
あ、そらそうだろうなっていう。
うん。
もう、まあ理解しきれないまま、とりあえず使ってる現代ですけど。
そうですね。
できます
多
も
分
んね。
AI が言ってることがもう全然何も理解できないっていうような感じになるかもしれないですね。
AI 同士でこう話が進んでいくみたいな。
そうですね。
やばいやばい。はい、とい う
マ
こ
ジで
と
す
で、
かね。はい。
はい、じゃあまた次回に向けて、はい、また楽しみにしていただければと思います。はい。
はい。ちょっと今、次回のスクリプトをですね、一生懸命、北里柴三郎をですね、作っているところですので、はい。ぜひまた期待していただければ幸いです。
はい、よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。